ということをですね、共有して、これからも歩んでいきたいと思うんですね。これ本当に大切なこの3つだと思います。皆さんいかがでしょうか。そしてですね、先週私、お沸かし忘れたことがあったんですけども、子供の泣き声、笑い声、叫び声は、未来に続く希望の声だってことですね、覚えて、ですね、私は、次の世代に祝福を流していく共同体と成長していくよう庭で祈り続けていきたいと思います。で今年はですね、交わりということをですね、取り組んでもうあと1ヶ月になりましたが、本日からアドベントです。今年もですね、アドベントはイエス様のご降誕を一日一日本当に感謝してまずは待ち望んで過ごす一日が今日からスタートしたんですね。でその中で今日はですね、この神への従順、あなたの神、私の神とですね、ちょっとですね、態度を変えさせていただいたんですけども、このテーマでこのルツ記一章から、それぞれですね、御言葉を聞きたいと思います。皆さんルツ記お好きでしょうか。よくね、これは聖書のバイブルスタディで結構学ぶところなんですけども、礼拝メッセージ変えるのはひょっとして、そんなにないという方もおられるかもしれませんが、このルツ記というのはですね、聖書66巻の中に、このルツ記ともう一つの書簡だけなんですね。女性の名前がバーンとこう出てるのはもうちょっとお分かりですか。そうですね、エステル記ですね。でエステルの方は王妃の身分であって、その高い身分にふさわしく民族の絶滅を防ぐという大きな国家的な、実話ですが、このルツの方はですね、市民ね、本当に庶民ですね、つつましく生きている家庭的な家族的ないわゆる人情物語と言われている、非常に私たちの身近な、実話と言われていて、その文体の簡潔さと率直さ、内容の素朴さと豊かさで読む人の心を和ませ、慰めと励まし、勇気と希望を与える書として、時代を超えてですね、多くの人の心に響いていると言われています。要約するとですね、これは夫と二人の息子を亡くして神への信仰を失わなかった年老いたナオミと、夫を亡くし子もないのにその姑に尽くして誠の神の信仰を選び取った若い嫁をルツ、そしてそれからの神様壮大なストーリーが記されているところですね。このところを通してですね、今の私たちに何を主が語ろうとされているのか、人の思いをはるかに超えて美しくも美しい計画の中に私を組み入られているということ、そのことを覚えながら今日あなたが受け取る神の思い、その願いは何か、ね、そして日常生活をどうそれを適用して生きていくのか、期待して神の御声を聞いていきたいと願います。祈ります。一言祈ります。父なる神様、しもべは聞いております。主よ、今一度この命の言葉を通して私の霊を深くに語りかけてください。幼子の安らの心を持って御霊によってこの御声を受け取り応答して生きていけますように、また分かち合います。この小さきもの、自分の願い、思い、考えではなくて、あなたの御心をまっすぐに分かち合う器と聖霊なる神様望んでください。語るもの、受け取るもの、ともに全能の主を見上げて、あなたの素晴らしさを拝するものと、また拝する時となりますように、主が一人一人に触れてください。期待してイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。まず第一番目はですね、あなたの住まうところに私も住むということです。一節からですね、この十八節まで、皆さんとですね受け取っていきたいと思うんですけども、今読んでいただきましたが、十節からですね、一節からですね九節はこのように書いてあります。一節の一節に、裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉が起こった。そのためユダのベツレヘム出身のある人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。では2節3節読めるかと言いましょうか。3、はい。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキリオンで、ユダのベツレヘム出身のエフラテであった。彼らはモアブの野へ行き、そこに留まった。するとナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された、というふうに書いてますね。エリメレクが夫で、奥さんの名がナオミ、そして息子の名は長男マフロン、次男キリオンだということですね。そして二人ともユダのベツレヘム出身のエフラテ人だということですね。よく聞く名前ですね。 まさにキスのユダヤ人ですよね。イエス様が生まれたベツレヘムですが、彼らはですね、モアブの野へ行くことになったんですね。それはなぜかというと飢饉ですね。つまりですね、食糧なんです。つまり緊急事態だったわけですね。約束の地であるところを離れ、この地に逃れていった。これはですね、大きな誘惑と決断がいることだったと思います。皆さんならどうでしょうかね。で、実はですね、この名前をですね、ちょっと深く見たいんですが、ユダヤの人って名前、私たちもそうです、日本人も名前に意味を込めますよね。で、このですね、エリメレクは神は王であるという意味なんですね。で、このナオミは楽しみとか心地よさとか心よいとか、そういう意味ですね。もうすごく肯定的な名前なんですね。しかしですね、2人の息子のこのマフロン、覚え方はマカロンと覚えた、いいですね。私いつもそうやって語呂合わせで覚えるんですけども、マフロン、これはですね、やめるものっていう意味なんですよ、ね、そしてキルヨンっていうのはですね、消え失せるものっていう意味なんです、うん、皆さんですね、自分の子供にね、こんな名前つけますよね。ヤマイちゃんとかキエルくんとかね、そんな名前つけないんですよね。なんでつけたのかなと思うんですが、やはりですね、その時の親のやはりですね、その思いとかがここに現れていくわけですが、まあ、この時息子たちは何歳かは記されていませんが、幼い時から、まあ、2人が結婚するまでとどまっていたとも思いますが、まあ、父親がですね、名付けるので、よっぽどこのエリメレクが国の悲惨な状況を思い名付けたのか、まあ、否定的な性質が現れたのか、またそれに同意した妻ナオミ、その、まあ、いわゆる信仰の揺らぎを見ることができると言えるんですよね。ヤマイちゃんとキエル君ですからね。そしてですね、聖書はスッと書いてます。エリメレクは死にって書いてますね、さらっと。そして二人の息子が後に残されたんですよね。で、それまで何年住んでいたか、何の病で死んだかも記載ていません。後に残されたとしか書いてないんですよね。その一言です。でナオミはですね、いわゆる試練の重さを十分にここで感じていることが分かるんですよね。つまりですね、約束の地から出てですよ、モアブというのはですね、もちろんですね、この異教の地であり、モアブはですね、主の集会に集ってはいけないとまで言われた、そういう民族ですよね。そういうところで夫が死んだんですよ。そしてやもめになってしまった。つまりですね、頼るものもなく途方に暮れてしまう、まあ、非常とまで言えるようなですね、さらっとした記述、皆さんならどうでしょうかね。このナオミの立場に立てば、そこでですね、彼らがしたことは何か、それはですね、妻を設けるということです。4節見ましょうか。皆さんで3、はい。2人の息子はモアブの女を妻に迎えた。1人の名はオルパで、もう1人の名はルツであった。彼らは約10年の間そこに住んだと書いてますね。弟のキリオンがオルパを、兄のマフロンがルツですね。このルツは友情という意味がありますが、名前共にですね、モアブの女性を妻に迎えたんですよ。で、この妻をですね、迎えるということも移り住む以上の決断がいるんですね。故郷ベスレヘムはまだ飢饉が続いて、まあ、食べるものがないと、夫も死んで帰れない、あてもないという状況の中、ゆえの決心だと言えるでしょう。で、この5人ですね、この5人は、10年の間とあります。10年がそこに住んだんですよ、異国人との結婚、聖書はそれ自体を非難したりするそういう要素はありませんね。まあ、そのことを通して慰めもですね、与えられていたんでしょう。しかしまた不幸が襲うんです。5節にこうあります。するとマフロンとキリオンの2人もまた死に、ナオミは2人の息子と夫に先立たれて後に残されたと。このマフロンとキリオンもあっけなく死んでしまうんですよ。約10年の間ですよ皆さん。再びこれ人間的に見たらですね、不幸が襲うわけですよ。10年の間に3度と言えるでしょうか。移住して夫が死んで息子たちが死ぬというですね、そういう不幸が続けて起こったんですよね。まさにですね、悲しみの主人公であるだけではなくて、この事実の重みに耐えて生きようとするナオミに、ここですね、私たちはスポットが当てられていることがわかるんです。 皆さんご存知のように旧約時代のイスラエルの女性にとって子もなく孫もないことは社会的な死を意味したんです。ですからナオミたちに残されたのは余生を送って死ぬことだけ、まさに本当の未亡人というふうに言えるのであります。私はいかがでしょうか。こういう絶望的な状況が襲ってきたらどうでしょうか。少なくてもですね、短期間の間に10年ですよ、信仰が揺らぐ可能性もあるのではないでしょうか。そういう中ですね、ナオミは2つの決断をしたんです。6節から14節に書いてありますが、2つの決断、それはですね、まずベツレヘムに帰る決断です。2つ目はですね、この2人の嫁を実家に返す決断です。この決断をですね、このナオミはしたわけであります。絶望的な状況の中、一つですね、希望の光のようなものが差し込んできました。それはですね、6節にこうあります。皆さんで読みましょうか。6節3、はい。ナオミは嫁たちと、
モアブのもとから帰ることにした。
主がご自分の民を帰り見て、彼らにパンをくださったと、モアブの地で聞いたから。そうですね、飢饉が収まってきた。再び繁栄しているというニュースを聞いたんですよ。すべての財産、希望を失ったナオミにも一つだけ残されていた希望があった。それは故郷に帰って葬られるということなんです、ね、私もこの気持ち分かるのではないでしょうか、ね、私もですね、異国のところに行って、緊急事態で行って、そしてようやくですね、故郷がですね、元に戻ってきたとなれば、この気持ちは本当によく分かるでしょう。孤独になって異国の地で死ぬよりも、故郷で、ふるさとで、約束の地で人生を終えたいという気持ち、それをナオミは持ったんですね。ここにですね、パンをくださったとありますが、これはもう一度神様が自分たちのところに戻ってくださったという意味があります。主が帰ってきてくださったということですね。だから自分を帰らねばという思いでナオミは立ち上がっていくんです。まさにここにですね、もう一つ、ね、揺らいでいた信号がこうしてもう一度ですね、まっすぐになりつつあるという、これは、傾向がわかります。まだ私のことを神様は見捨てておられなかったという希望です。主は確かに生きておられるという希望です。いかがでしょうか。私たちも絶望の中でも主が目を留められ、今も生きて働かれていることを信じているでしょうか。信じきっていくものとされたいんです。まずですね、ナオミがベスレヘムに帰り始めた時に、実はこのルスとオルパも一緒であったことがわかります。7節こうあります。彼女は2人の嫁と一緒に今まで住んでいた場所を出て、ユダの地に戻るため帰途に着いたと。そしてですね、ここでナオミは2つ目の決断をするんです。8節から9節ですね、こうあります。では読みましょう。皆さんで3、はい。ナオミは2人の嫁に言った。あなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなたたちが亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなたたちに恵みを施してくださいますように。また主があなたたちがそれぞれ新しい夫の家で安らかに暮らせるようにしてくださいますように。そして二人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。そうですね、ここにはっきりとですね、ナオミはあなたたちの自分の家に、母の家に帰りなさいというわけですよ。生みの母があなたたちはいるでしょ。まして神が人生をやり直せる立場に置かれたんですよ、ね、つまりですね、ナオミは二人の再婚と幸せを心から願ったんです。あなたたちの夫である私の息子たちと私にしてくれた親切はもう十分ですよと口づけをして、この決別しようとしたんですよ、二人とね。どうですか、皆さんがそういうふうにされたら、ね、二人はどうしたでしょうか、ね、大声を上げて泣いたとありますね。でも二人はこういうふうに言ったんですよ。十節読みましょう。皆さんで3、はい。二人はナオミに言った。私たちはあなたの民のところへ一緒に戻ります。そうですね、いいえって答えたんですよ。これね、決して社交辞令とは思えないですね。これは非常に強い否定を表現するこれ言葉です。いいえというのはですね、元の言葉、もう絶対嫌じゃんみたいなね、嫌じゃとは言いませんね、絶対嫌ですってね、もうそんなことするはずはないです、ものすごいこれですね、決断を伴ったですね、表現なんですね。でこれはですね、決してね、 この打算的腹黒さから出たものではありませんね。何かの自分にとってメリットではないですね。このですね、ナオミが何かすごいお金持ちでですね、もう本当にですね、この将来何かものすごく幸せは約束されているとは全然わからないわけですね。ここで彼女たちは大声、声を上げて泣いたってことが一つの印としてわかるでしょう。彼女はこう思ったはずです。なんでそんな寂しいことを言うんですか。今まで共に労苦して喜んで苦しいも共に分かち合ってきたではないですか。と理屈抜きの本当にですね、心からの思いです。そしてあなたの民のところへ一緒に戻りますと申したんですよ。ナオミについていくことはイスラエルの民の中で生活することであって、この異国人のルツ、オルパには大きなこれは覚悟が伴うものですね。生半可な決心ではこうは言えないでしょう。私たちはどうでしょうか。私はこの二人やったならばどうでしょうか。義理の父もねいないし、夫もいないし、これ子供のことは秀才なので子供もいないとね受け取ることができます。どうでしょうか皆さんならば。これ幸いと自分の人生を自分なりに歩んでいこう、ありがとう、嬉しい、感謝と実家に帰るでしょうかね。まあこのような人たちが今は大半なのかもしれないというふうに言われたりしますが、どうでしょうか。でも彼女たちは去らないんですよ。ついて来ようとする二人に対してナオミは言いました。11節から13節ここで言ったことは、帰りなさい、帰りなさいと2回言って行きなさいと言うんですね。でここで言ってることはですね、実はこれはユダヤ人の独特な結婚の制度なんですよ。レビアート婚と言いますが、これはですね、夫と妻に子がなくて夫が死んだ場合、その夫の兄が兄か弟によって妻は子を産んで、その名を継いでイスラエルから名を消し去ってはならないというね、そういう立法があるんですよ。これ特別なユダヤ独特の立法ですね。このレビアート婚と言いますが、まあそのことを言ったんです。でもね、今からだと弟になるわけですね。このマフロンとキリオの弟ね、私がね産むことはできないし、産んだとしてもだいぶ時間かかるから無理だと、ね、不可能だから、もうどう考えても不可能だから、あなたたち飼いなさいとこの13節で何度も何度も言うんです。具体的にはね、この理由を挙げて必死で2人をナオミは説得したんです。そしてナオミはこうも言いました。この、13節で主の御手が私に下ったのですからと、ね、つまり主がね私にね、そういうこのまあ裁き的なことをしたんだということも言ってるわけですね。このことは私一人が耐えていくべきで、あなたがこれ以上重荷を負う必要はないんだ、そしてあなたがそれ以上重荷を負ってしまうということは私自身をひどく苦しませることになるんだよというふうに言ったんですよ、ね、あなたたちがついてくること自体が私はしんどいんだということまで言ったんです。ナオミはモアブの女である娘たち、嫁たちがユダの地で再婚の相手を見つける可能性ということもは考えてなかったようですね。ナオミのこのような心に触れて二人はまた声を上げて泣いたんですよ。14節ですね。そしてオルパは姑に別れの櫛突きをしたと書いてます、ね、オルパはまあここでその説得されて櫛突きをして別れていく。しかしですよ、ルツはまだしがみついたんですね。すがりついたんですよ。ここにですね、二人の嫁オルパとルツの決断が分かれたわけです。弟嫁のオルパは自分の民とその神々のところに帰っていたんです。偶像ですね、偶像の神々をやるこのモアブの地に自分の母のもとに帰っていったんです。ですからね、このことはね、これだけ説得されたんだから何の問題もなくて、まあそれはナオミが進めたことですよね。ある意味で常識的な判断だと言えるかもしれません。皆さんどう見られますかね。いわゆる人間的な常識的な判断ですね、これはと多くの人が言うところです。しかし兄嫁のルツは違いました。では本日の中心聖句を含む16節17節を味わいながら言いましょう。皆さんで告白しましょう。3、はい。ルツは言った、お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、 あなたの神は私の神です。あなたが死なるところで私も死に、そこに葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。アメン。皆さんどうでしょうか。これがルスの、異邦人のルスの口から出た言葉です。皆さんどう思われるでしょうか。ルスがナオミについていったら不安なことだらけでしょう。夫はいないし、全く新しい土地で外国人異国人として暮らさなければならない、いろんな偏見の目もあるでしょう。ですがルツはここで、お母様が行かれるところに私も行き、住まるところに私も住みます、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神だと強く語ったのであります。今まで住み慣れたモアブの地、モアブの民、そしてモアブの神々と別れを告げて、ナオミの民、ナオミの神を自分の神とするということです。皆さん、なぜ彼女はこのように言うことができたんでしょうか。大きな決断ができたんでしょうか。皆さんどう思いますか。ある人はこう言います。いや、10年間ね、やっぱ10年間いたので、ナオミはね、ルスにとても親切だったんです。一緒に暮らすうちに別れがたくなった、情が湧いたんですよね、という人、まあ、ある人はこう言います。やっぱりルツは、年老いたナオミが失望のうちに一人ベスレムに帰っていくのが耐えられなかった。ルツの性格はね、優しくてね、自分のことよりもナオミのことを考え、ナオミを励ましたためにナオミはついていったんです、そういう人だからですよ、という人もいるでしょうね。皆さんどう思いますか、ね、そうですね、こういう面もあったかもしれません、わかりませんがね、10年間ですからね、女王というのもあります。でもこれはですね、やっぱり人間的な人間愛のレベルというでしょうね。でも一番大きかったのは何でしょうか。それはルツはナオミの信じている神を信じるようになっていたということです。モアブの神々のところへは戻りたくなかったんですよ。つまりですね、一番大きなことはこの2つというでしょうね。イスラの神こそ天地を創造された誠の神であることを知ったんです、ね、そしてもう一つは、この神が生ける神であって、どのようにエジプトからイスラエルを救い出され、約束の地に導かれていたことも聞いていたわけですよ、ね、そしてこの方を個人的に私の神、自分の神とルツは自ら住んで、イスラエルの神を自分の神とする決心を従順にしたのであります。もうこれが一番大きいでしょう、ね、10年間の間ですね、本当にですね、そのナオミの口から出る孫の神様のですね、いろんな奇跡の見業、一番大きいのはですね、このエジプトから脱出してきたあの海が2つに割ることですよね。そして本当にこの天地を作られた神様のこと、そして今もその神は生きておられるということでしょう、ね、つまりモアブで木や石で作られた神々を拝んでいたルツにとって全く次元が違ったんですよね。そしてその、ね、本当にこのナオミの生き様を通して感じていたというでしょうね。そのことを通して、あなたの信じる神のもとに私は帰りたいんですというですね、ルツの中に信仰が芽生えていた。ナオミを信じているイスラエルの神の恵みの中に生きて、そして同じ土地で死んでいきたいとまで思いになっていた。まさにこれ献身ですよ。献身の告白です。モアブの女であるルツはこのように信仰を告白することで、イスラエルの民が受ける祝福を、まあ、受け取る、つまりイスラエルの民が受ける祝福に預かることができるんですよ、ね、皆さんここですね、私たちの共通点が教えられますよね。このカリオの礼拝の時もですね、私は受け取りました。異邦人の私たちですよ。異邦人中の異邦人でしょう。その私たちがイスラエルの神を私の神と、イエス様の十字架と復活の贖いの救いによって信仰告白へと導かれました。私たちはまさに異邦人ルスであり、同じように告白し続けていくものです。異邦人である私たちは、ルツがナオミを支え、あなたの神は私の神ですと告白したように、詩篇のエルサレムの平和のために祈れとあるように祈るものとされたいんです、ね、そして何より主がイスラエル人の祖先の、ね、アブラハムに対して、あの創世記12章3節でこう言われましたよね。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を 私は呪うと断言されたんですね。あれ直接的に神様はアブラハムに言われたんですよ。でアブラハムはユダヤ人の祖先ですよね。つまりですね、そのユダヤ人を祝福するものを私は祝福し、ユダヤ人を呪うものを私は呪うというふうに言われたわけです。つまりもうそのように言われた通りです。この御言葉をアーメンと受け取って、そのように祝福していくものは祝福されるんですよ。皆さん祝福されたいですか？でならばイスラエル人を祝福するということですよ。もうめちゃめちゃシンプルですよね。この祝福を私たちはしていくことを、私たちは本当にその通り御言葉に生きる、私たちはねグループですから、御言葉通りしていくときに祝福を本当に受けるんですよ。ですから祝福されたいならば、アブラムの孫であるイスラエルの民を祝福することであるということですね。そのような恵みをこのルスとナオミの関係から知らされるわけですよ。皆さんどうでしょうか。皆さんもあなたの民は私の民、あなたの神は私の神と個人的な神様との関係をもうすでに持っているものでしょうか。それとも私たちの神でしょうか。多くはですね、本当に幼い時から教会に来ている人たちは、特に私たちの神と何かお手手伝いで一緒に行きましょうというですね、そういうような歩みをしがち、そうではなくて、個人的な出会いなんですよ。どんなですね、神様とのですね、最初の出会いがあったとしても、個人的にあなたは私の罪からの救い主ですと心を開いて、受け入れ信じるという信仰告白の祈りがない限り、その人はですね、私はあなたを知らないと言われてしまうんですよ。これ一番残念ですよね。その人が教会に毎週集い、奉仕も精一杯捧げしてね、本当にですね、やってたのに、一番感じた時に誰って言われたんですね。これはですね、非常に残念どころか、っていう世界ですよね。私、僕って言うんですね。でも、個人的に関係ないんじゃないとかね。みんなとって、みんなのうちに僕入ってなかったのみんなね。私の神と告白をするものとなっていきたいんです。そのためには何が必要ですか？信仰告白の祈りですよ。皆さん確認しましょうか？ローマ書10章の9、10をですね、皆さんで告白しましょう。開けられる方はですね、もう一度皆さんで開けて、これを告白したいと思うんですね。ここにはっきりと記されておりますね。特に私のグループ、福音事業会では、ここをですね、一番大切にします。ローマ書10章、9節、10節、言いましょうか。じゃあ読みましょう。では3、はい。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。アーメンです。これですよ。どんな人でも個人的にこの信仰告白の、自分には罪があるということを認め、その罪は自分では消せない、でもイエス様あなたには消せます、だからイエス様あなたを心に救いしてお迎えしますという、この悔い改めを伴う信仰告白をなす祈りがたいです。皆さんもうされましたかね。まさにそのことをですね、このルツはナオミに対して本当にあなたの神私の神と告白をしたんです。皆さん、そしてですね、この素晴らしいですね、途方もないこのイスラエルの民を祝福するものを私は祝福すると、祝福を受けるものとなるという途方もない恵みを私たちは受けたわけですが、そのような恵みをいただける土台にはですね、イエス様が父なる神様へ従順であったことを決して忘れてはならないんですね。イエス様がね、託されたことは何ですか？この罪大きい私のために、私のために死んでくれないかという、そのミッションを父の神から受けられて、イエス様はそれに従順に従われたんですよね。これがクリスマスです。クリスマスはイエス様は死ぬために来られたんですよ。二言を言いましょうか、皆さんで。三、はい。キリストは、神のあり方を知らない。ご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。アーメンです。そうですね。これこそが従順です。イエス様こそ従順。父なる神の素直さの最高のモデルです。父なる神への従順こそが、私たち、神に仕えた本来あるべき姿であることを覚えましょう。だから、御声を聞くならば、 聞くだけではなくて、その御声に従っていきたいんですよ。御言葉通りに生きていく。私は御言葉通りの教会を捧げていきたいですかと言われたら、はい、捧げていきたいと応答している、そのようなものですよね。であれば、神様の願われる教会を私たちは一部とされているものとして立て上げていきたいと願うんです。そして皆さん、希望を持ちましょう。申し上げたように10年の間のこのナオミとの生活が、この子前のルツの信仰の告白と至ったと言いましたが、実はね、ナオミがじゃあそれほど立派な信仰者なのかというと、そうではないんですよね。モアブの地で男手を失った苦しみを嘆いたり、生きていく自信を失ったり、さっきね、神を私を撃ったんだと言ったでしょ。これはやっぱりこうつぶやきであり、この叫びですよ。神を恨むような言葉ですよ。そういう言葉さえ口にして神を呪ってさえいたんです。そういう絶望的な思いのナオミと接しながらも、ルスは自分の信仰を芽生えを深めていったんですよ。皆さん、私はここから教えられましょう。必ずしも力強い信仰者が信仰を伝えるのではないということです。ね。駆け置き、自信を失い、確信を持たないものも神は用いられるんですよ。ならば神様はですね、石ころさえも、ね、用いると言われたじゃないですか。ね。イエス様の素晴らしさを叫ばなければ、石が叫ぶと言われたんですよ。ね。神はどんなものでも用いる。つまり、弱さのうちに働く神です。ね。欠けがある土の器から漏れ出てくるイエス様の光があるんです。だから信じましょう。ね。つまり大事なことは、私たちが、ね、這いすくばっても、本当にですね、いろんな格好つけなくても、そのままの姿で神様を見上げていき、神様と従って歩んでいくことを諦めないということですよ。そういうあなたを用いられるんですよ。時にはつぶやくこと、叫ぶこと、ね、神様を、ナオミを恨むことを、置いてしまうことがあるかもしれません。でも神様を見上げ続けるんですよ。そのことを通してあなたを主は用いられることを覚えましょう。そして最後ですね、父なる神の計画が実は19節以降に書いてあります。ここにですね、二人は旅をしてエルベツレムに着いたとありますね。そして多くの人は騒ぐんですよ。まあ、ナオミでありませんが、そうですね、危機の時にですね、もう約束の地を出て、あの異国の地のモアブに行ったんだから帰ってきたらですね、みんなが騒いだんですよ。しかも騒いだ理由はですね、ナオミだけではなくて、嫁を連れてきたんです。しかもモアブの女でしょ？みんなわーって騒いだんですよ。そしたらここでですね、ナオミは言いました。20節言いましょうか。3、はい。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私を大きな苦しみに遭わせたのですから、21節も。私は出て行く時は満ち足りていましたが、主は私を背で返されました。どうして私をナオミと、主が私を癒しくし、全能者が私を辛い目に合わせられたというのに、はい、そうですね、もうここにですね、ナオミと呼ばないで、つまり楽しみとか心地よいというふうに呼ばないで、マラ、苦しみ、試練とも呼んで、私を試練と呼んでっていうことですよね。もうこれはですね、もう恥ずかしさもあったんでしょうね。もうどういう顔して書いたらいいかわからないというのも当然あったでしょう。なので私をもう試練と呼んで、苦しみと呼んでってね、言ったんですよ。でもね、ここで私たちはこのね、ナオミの言葉に希望を見出すことができます。それはですね、主は、主がって、わかりますか？主語が神がになってるんですよ。ね。私がこんなことをしたかではなくて、主語が、主が私を癒しくし、全能者が辛い目。このね、視点ってね、すごく大切です。皆さん、試練とか苦しみの時に、この視点を絶対変えないようにしたいんですよ。ね。ならば、神が全てのことを、ね、司っておるんですよね。アーメンですか、皆さん。ね。神様の良し悪しは何事も起こらないんですよ。神の許可があって初めて何事も起こるんです。ヨブに対して誘惑をした時に、サタンは神様の許可をもらってますよね。だから神の見ての中で全てが起こるんですよ。もちろんそれは積極的に私にとって心地よいものもあれば、そうじゃないものもあります。でも全て主のご支配の中にあることは間違いないんです。この人をね、ナオミを持っていたんです。ここに希望があります。すべての出来事は偶然ではなく、全能者の技であると見ていた。だから一時的な苦しみは必ず祝福へと変えられるんですよ。どんな死の中にも、そこに神がおられ、神が導いておられると信じることができるならば、その試練にも何かの意味があることを気づくことができるからです。 人生にとって意味のないことは一つもありません。神の計画、目的がそこにあるんです。神はご自身の計画に従って私の人生を導いておられるからです。たとえ今あなたが死の中にあったとしても、そこに神の御手があると受け止められる人は、そこに神の希望の光を持つことができるんです。皆さん、その証拠、21節読みましょうか。21節見ましょう。3、はい。こうしてナオミは帰ってきた。モアブの野から戻った嫁、モアブの女ルスと一緒であった。ベスレヘムに着いたのは大麦の刈り入れが始まった頃であった。皆さん、どう思いました？ここさらっと、なんだからって思うかもしれません。実はこれはすごく大きなことです。神の目を通してみならば、これは大きな希望が2つあるんです。それはですね、着いた時のその状態は大麦の刈り入れが始まった頃、ね、そしてこのですね、モアブの野から戻った嫁、この2つのことですね。このことからですね、落ち穂拾いのことが始まっていくわけですよ、ね、そしてボアズと出会っていくわけですよね。そして本当にですね、ボアズとルスの本当に二人が結ばれて、ボアズにルスによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデオが生まれて、そしてその系図の中にやがてヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれ、キリストと呼ばれるイエス様はこのマリアから生まれていく。つまりこのイエスキリストの系図にこのルスが入っていくわけですよ。これがですね、この大麦の時期でなければならなかったんです、ね、大麦があったからボアズと出会うことができたんですよね。関係が育まれていくんですよ。それは2章以降にありますが、つまりこのことは人間に見たら全然わからないこと、でも神の見てを持ってみるときに大きな意味があるんですよ。このナオミはこのルスと一緒に帰ってきたこと、そして大麦の会議が始まった頃、この2つがあることで本当にイエス様のその系図の中にルスが加えられていくんです。皆さん、いかがでしょうか。私の人生にもですね、今私たちは分からないけども、神の目が見たらですね、大きなここと同じような計画があるんです。それは間違いない。そのことをですね、私は信じて日々歩んでいきたいと思うんです。私はですね、本当に私、あなたの神は私の神だと告白をすることが許されたものです。素晴らしい伴い恵みを受け継いでいるものです。であるならば、今起こっているですね、私に向かうとは否定的に思える試練の時も、それは大きな神様の祝福の、ね、本当に一つなんだということを覚えて、希望を持ってイエス様から決して身を離さずに歩んでいきたいと思います。祈りましょう。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なるところで私も死に、そこに葬られます。神様、個人的な関係をいただいて私たち感謝です。このルツを通して本当に教えてくださった大いなる神のご計画が私の人生にも、この教会にもあることを覚えます。どうかそのことを決して忘れることなく、本当に信頼して全部を信頼を持って、ますます神様と共に歩むことができますように助けてください。祝福し、イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。 アーメン。
冒頭の賛美をお下げいたしましょう。新聖歌の302番、恵みある主をもって称賛いたしましょう。